ないっしょ。
そんなことないっしょ、第198回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい、
僕ね先週、
はい、
ちょっとねすっごい悩んだ週でもあり、
お、はい、
すっごい嬉しかった週でもあるんですよ。
悩んで嬉しくて、
そうで、それはね、まあ、今週はちょっといろいろお話ししていきたいんですけども、
はい、
まずちょっといきなりなんですけども、
はい、
メールをちょっと一つご紹介したいと思いますので、
はい、
節眼マニアさんからのお便りを、
はい
はい、お願いします。
はい、節眼マニアさんからいただきました。竹内さん、和田さん、こんばんは。今日はちょっと嬉しいこと。今朝 TBS ラジオの伊集院光さんの番組を聞いていると、竹内さんのメールが読まれていました。なんか知っている人の名前が急に出てきて嬉しくなりました。竹内さんもメールを送る側にもなるんですね。僕は伊集院さんのラジオには毎週、そんなことない人にはたまーに送ってます。メールを送ると読まれるかもしれないというドキドキ感があって、番組聞く楽しさが増しますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さすが鋭いですね、節眼マニアさんね。
鋭いです。
あのね、これ嬉しかったのってこれなんですよ。
これですか。
あのね、
はい、
7月の12日火曜日、
はい、
ね、TBS ラジオの朝の番組、伊集院光さん、僕が尊敬する伊集院光さんの番組、伊集院光とラジオとっていうね、ラジオ番組があるんですが、はい、これでね、僕が送ったメールが採用されたっていう、
は
い、
そうなんですか。
あのね、あの伊集院光さんが、
はい、
そんない竹内っていう言葉を発するっていうね、ラジオで。
そんない竹内って言ったんですか。
そうです、
細
かくはちょっと後で、
はいはいはい、
あの本編の方でお話ししたいと思いますんで、
はい、
あのこれね、いろいろあるんですよ。どんな内容のものが紹介されて、
はい、
まあ、それはそれで、まあ、いろいろあるので、うんうん、その話をしていきたいと思いますんで、
あ、楽しみ。
それはあとね、
はい、
あのね、もう一つね、
はい、
ちょっと悩んだ話っていうのは、まあ、これはちょっと後にしますわ。
お、はい、
うん、あのでもちょっと安心してるんで、これ今
悩んだけど安心。
それはちょっと後にしますね、
はい。
で、オープニング話したいのはですよ、
はい、
最近ちょっと僕が気になってるというか、
何でしょう。
俺はね、ちょっと世間に対してこれは訴えたい話がありましたね。
大きく出ましたね。
あの、うん、ランドセル、
ランドセル、
ランドセル、今、はい、ほら売り場行くとね、スーパーとか、スーパーっていうのか、うん、なんかデパートとか、
うん、百貨店的な、
ね、百貨店的なところ行くと、もういっぱい並んでるでしょ。
ありますね。
ね、ランドセルが。
はい。
で、その中であの、フィットちゃんって、よく CM やってるじゃないですか。
フィットちゃん。
フィットちゃん。ね。
背中にぴったりフィットする。
そう、そのね、フィットちゃんっていうランドセルの、
はい、
このね、売りとしてる部分でね、
はい、
安否化っていうのがあってね。
安否化？
うん。これね、なんとね、ランドセルが、
はい、
暗い夜道でピカッと光る、
あ、
安全安心のランドセルっていうの、
反射材的なものがついてて、そうそうそう、
これをね、うんうん、すごい売りにしてるんですよ、
うん、いいじゃないですか。
間違ってない、これ。
え、なんで
違うでしょ。だって、ね、大人たちが子供の安全を考えてるわけですよ、
ね、
このフィットちゃんのメーカーは、じゃあ反射、ね、の反射板みたいのつけて、うん、夜でもピカッと光るようにして、はい、安全なランドセルにしましょうと。
いいじゃないですか。
違うでしょ、小学生を夜一人で歩かせんなよって話、まずそこでしょ、大人が。
そうか。
だから、その、
そうでした。
ランドセルがピカッと光ってなきゃいけない状況を作らないが、まず最初でしょ。
確かに。
ね、
冬とか、日が暮れるの早い時とか。
いや、でも小学生だよ。
そうか。
多分部活とかないよ。
ないです ね,
ね。だから、そう、あの、まあ、極端な話ね、塾でちょっと遅くなるとかってあるかもしんないけど、
うんうん、
それは暗い夜道で光んなきゃいけないような暗い夜道で子供を一人にしないっていうことを、まずみんな大人は考えましょうよ。
そうです ね, ね、まず小学生だし ね、
この日本は、まあ、安全な国だけど、うん、ね、最近物騒だから。
そうです ね、
もうフィットちゃんちょっとずれてる、
うん、 クトちゃんじゃなくても安心安全に行き帰りできるような道を、
そういうことです。
なるほど、ね、
大人が一緒についていなきゃダメ、
大人の責任と、
もしくはちゃんと車で送り迎えするかね、塾とかね、うんうん、そういうのかな、なんかちょっとずれてるよね考えが、ね、いうのがすごく気になってるんですが、和田さんどう思いますか、はい、振りますよ和田さんに今日は。
あった方がまあより安全かなと。何もないよりは、不慮の事態でね、なんか帰りが遅くなっちゃったとかいう時には、うん、安否家が守ってくれるわけですよ。
そうですか、
100% それに頼っちゃダメ、
うん、そうです、安否家なんかいらないよ。いや、うん、だこれがついてるのはいけないんだよ、ついてないから余計に子供を夜一人で歩かせちゃいけないにしないと、
うん、親が安心しちゃいけない。
そうだ、ついてるってことは歩かせても最悪いいよにしてるわけだから。
いいよとは
違う、これが違う、やっぱり、まあ、それ言ってもね、どうにもなんないのは分かっておりますので。まあ、いい商品ですよ、フィットちゃんはね。
お、はいはい、そうですよね、あった方が安心、
こういう時は全部フォローされるんです。
お、
はい。あ、もういい時間になりました、オープニング、
はい、
はい、もうこれぐらい、もう一つ喋ろうかなと思ったけどやめます。
はい。
ということでございまして、今週も、この節眼節眼マニアさんの、
いい音しましたね、
いい音しましたね、節眼マニアさん以外の方からもたくさんお便りいただいてますんで、
はい、
オープニングの最後締めるのは和田さんによりますリスナーの皆様のお名前を丁寧に優しく、そしてセクシーに読むコーナーでございます。よろしくお願いします。
セクシーに、お手紙いただきましたのは、お便りいただきましたのはケニー H ブラックアイさん、バロンさん、タツマルさん、節眼マニアさん、真冬のスイカさん、ゲンちゃんさんからいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでございまして、和田さん、
はい、
ですね、
変な汗かいちゃった、
あれが和田さんのセクシーなわけですね。
もう変な汗かいちゃった。
なんでちゃんとやってくれるとこがいいとこだよね、和田さんのね。
もうやだ今。
いやもう楽しかった、
呆れてませんか。
いや全然大丈夫ですよ。
はい、
じゃあ、本編ここからちょっと真面目にいきますよ。
お、真面目に、はい、
あのね、先週の配信聞いていただいた方、まあ、多くいてくれると思っているんですけども、
はい、
あのね、先週、まあ、収録したじゃないですか、
うん、
ね、和田さんと2人で金曜日に収録しました。
しましたね。
で、まあ、翌火曜日に配信です、この番組ね、
はい、
これね、配信までのこの何日間、
はい、
1,2,3 約4日間、もうね、すっごいね、悩みに悩んだんです。配信しよっかな、どうしよっかなって。
そんなに悩んだんですか。
ずっと悩んでた、ね、何に悩んでたかっていうと、
はい、
先週ね、あのげんちゃんさんからのお便りをご紹介してるんですよ、
はいはいはい、
本編だったかな、エンディングだったかな、うん、ご紹介してるんですよ、
はい、
で、このげんちゃんさんからのお便りを紹介してコメントをしたのはいいんだけど、
はい、
ちょっとね、げんちゃんさんにね、ちょっと失礼になってしまうんではないかなと。げんちゃんさんがちょっとなんか、なんだろうな、なんかちょっとげんちゃんさんから僕が誤解を受けるような、うん、なんか変なこと言っちゃってんなっていうのがあってね。
あ、なるほど。
僕のなんだろう、真意というか本意が伝わって切らなかったなっていうところがあって、
あ、ちょっとしたったらずなところが、
うん、したったらずなところっていうの、そういうの、うん、わかんないけどね。で、まあ、どういった内容だったかっていうと、げんちゃんさんからいろいろご意見いただいた中で、
はい、
YouTube で聞いていただいていると、 うんうん、YouTube でもこの番組配信してるので YouTube で聞いていただいてる、はい、で、うん、途中 CM が入るね、 YouTube なので。
そうですね。
で、この CM が入るとちょっとイラッとくるんだっていうようなメールをいただいたんです。
源ちゃんさんからいただきました。そうそうそう。
でこれに対して僕がね、まあ、うん、あんまりうまいコメントが返せてないんだよね。
ほうほうほう。
で僕が、ね、実はね考えてたのは、うん、このやっぱり CM が途中流れてイラッとくるっていうのはまあ分からなくはないと。別に CM 聞きたいわけではないから、うんうんうん、見たいわけではないから。でテレビとかラジオにも CM 流れるじゃんって話ね、先週確かしたんで、
うん、そうですね、
あのそっちではそんなイラッとしないじゃないかという話はしたのね、
うんうん、
で僕が言いたかったのは実はその先があって、
うん、
あの要は僕らが、
うん、
要はテレビとかラジオは CM 流れてもみんなイラッとしないわけじゃないですか、
うん、おっしゃってました ね
で YouTube で途中 CM 流れても、
うん、
イラッとしないぐらいの、
うん、
我々がこのトーク力があれば、
うん、ほんほん、
イラッとしなくて済むんだよ結果的にはね、うん、
引き込んでいれば、
そうそうそうそう、あもうこれはもう CM 込み、もう CM か聞く価値もあるよと、
うんうんうん、
思われるぐらいのトークを身につけなきゃいけないよねぐらいな、
うん、
ことを言いたかったんだけど、そこねなんかね僕はしょってるんだよね。
大事なとこ、えそれ一番大事なとこじゃないですか。
そうそうそう、イラッとくるんだね、テレビとかラジオも CM 流れるじゃんで終わってんだよ、なんか最初の
イントロで終わっちゃった感じする。
そうそうそう、なんかね、でね、はい、あこれはやばい、下手をしたら源ちゃんさんちょっと怒って、うん、もう反応もしてくれないかななんてずっと悩んでた、
うん、
だけど、まあ、せっかく収録して楽しみに聞いてくれる方もいるから配信えいやってしたのよ、
はい、
したらね源ちゃんさんからね今週もお便りをいただいてるじゃないですか。
あ、いただきました ね、
ちょっとご紹介してください、和田さんの方から。
はい、源ちゃんさんからいただきました。竹内さんこんにちは。 YouTube の CM 挿入ですが、ぶっちゃけ Google から振り込みはありましたか？サーバー維持費に使いたいとおっしゃっていましたが、実際はどうなのでしょうか？私もチャンネルを持っていて再生回数や収益がわかるのですが、今まで振り込まれたことがありません。もし振り込まれたことがあれば番組で報告してください。ではお体に注意して配信を続けてください。毎回楽しみに待ってますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
このねメールをいただいた時点で僕の不安はなくなりました。
肩の力が抜けました。
よかった。の、あ、源ちゃん怒ってない。
怒ってらっしゃらない。
ありがたい、メール来た。助かったっていう。
不安になるんですよね。
すっごい不安になるんですよ。でもありがとう。このメールが来たことが嬉しい。で、いただいたのできちっとこの、ね、質問等には答えたいと思いますよ、
はい、
ね、この番組は先ほども言いましたけども YouTube でも配信してます。ポッドキャストでも配信してますけど YouTube の方でも配信させてもらってます、はい、で、またホームページから聞くこともできる。いろんなところで、ね、同じ音源聞けるようになってるんですけど、はい、YouTube の方で配信してる分に関しては YouTube の、システムとして CM を挟むことができますんで、CM を、流れるように一応してあるんです、
はい、
で、源ちゃんさんからいただいたこの今の質問に関してはこの YouTube で CM 流れたら、
うん、
まあ、ビビたるもんですけども、そんなプロジェクトに、広告料っていうのがねチャリンってくるわけです。
チャリンと。
でこれが、この我々のそんなプロジェクトの維持費に使わせていただいてる、うん、一つの財源になってるわけでございます、
はい、
で、どれぐらい入ってんの、そんなプロジェクト振り込み実際あるのって、
ん
あんなイラッとくるまた怒られちゃうなイラッとくる CM が本当に役に立ってんのあなたたちのっていうことでしょ、要はね、
はい、
すごい砕けた言い方をすると。
そうですね、
実際、そんなプロジェクトとして、
はい、
じゃあいくらその収益があるか、 YouTube で収益があるかっていうのは源ちゃんさんもチャンネル持っていれば分かると思うんですが、言っちゃいけないんです、これ。
お、言っちゃいけないんですね。
YouTube との規約がありまして、
うんうん、
いくら収益があるかとかっていうのは公言しちゃいけないんですよ。
あ、内緒なわけですか。
そうなんです、ただ、振り込みは 実際にされてます。
おされてる。
毎月のようにはされてるほど多くはないです。
毎月ではない、
はい。ただ振り込みはされてますっていうのは、もう一つポイントがあって、はい、これ YouTube 知らない人ってわけわかんないよこの会話ね。ポイントがあって、僕ね個人のチャンネルもあるんですよ、
はいはいはい、
そんない竹内でやってるチャンネル、はい、この再生数もあるんですね。
ああなるほど。
でそんないプロジェクトの再生数もあって、合算されたのが振り込まれてくるので、う
ん、はい、
まあ、そこそこの金額になるんです合算すると。
ほうほうほうほう。
である程度やっぱり金額がこの金額以上じゃないと振り込みされませんよっていう、
ああなるほど、
システムなので、
はい、
まあ、その額は数ヶ月に1回クリアするんです。あ
なるほど、そういう仕組みに、
うん、なので、まあ、なんとなくわかるでしょ、源ちゃんさんね、チャンネル持ってればね、うん、あとはね
うん、うん、
なので、皆さんが YouTube で聞いていただいて、この CM を見ていただいて、
はい、
その、収益がそんなプロジェクトに、まあ、少し入ります。
うん、ありがたいことです。
本当に数円、1回の再生でなんか 0. 何円とかってよく言われますけど、
うんうんうん、
その程度が入ります、はい、やっぱり皆さんのご協力でたまりにたまって、うん、実際役には立ってます我々の。
ありがたいです。
でも本当にありがたいです。多分 YouTube で聞いて、うん、あえて聞いてくれてる方とかね、
うん、そういう方もいらっしゃいますもんね、うん、
多いと思います、YouTube で一応再生は1回するけど、その後ポッドキャストでちゃんと聞いてるよとか
ありがたい。
でいろんな方いると思うんで、もう本当にありがたいです。もうちゃんと役に立ってますよってことが、ちょっとこの今この場で言いたかったことです。要は
ありがとうございます、はい、
そして源ちゃんさんお便りありがとう。
ありがとうございます。
僕の気持ちがすごく楽になりました。
もう心の底からありがとうございます、
はい、ありがとうございます。いうことでございまして、源ちゃんさんの件はもうこれで僕は、はい、すっきりと終わりました。
はい、
じゃあちょっと本編になりましたよ。これねもう一個じゃあ、はい、別の話題で、
はい、
じゃあどうしようかな。真冬のスイカさんのお便りをちょっと和田さんの方から読んでもらっていいですか。
はい、真冬のスイカさんからいただきました。竹内さん和田さんこんにちは。今朝たまたま伊集院光とラジオとをラジコで聞いていたら、そんない竹内というリスナーからのメッセージが読まれていました。内容も竹内さんらしくて読まれてよかったですね。嬉しいものですよね。ではまたといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
真冬のスイカさんも気づいたということで。
気づかれましたね。
気づくねみんなね。
何送ったんですか。
和田さん当然聞いたでしょ。7月12日の火曜日の朝8時半からやってる TBS ラジオでやってる伊集院さんの。ラジオは 毎日聞いてるじゃないですか、
はいはい
うん、当然聞いたと思うんですよ、
はいはい
うん、
たまたまねその日だけうち停電でした。
あじゃあしょうがないね。
事故です。
事故でしょうがない。それはしょうがな ない。ねあのね、ま、このねこの伊集院光とラジオとっていう番組の中で、
はい
まあ、毎週そのお便りのテーマってのがあって、
うんうん、
で7月12日のこの週のテーマっていうのが、はい、あの貸した借りた
貸した借りた
貸したとか借りたエピソードを募集していて、
ほうほう
で僕はちょっとねあの実は月曜日の昼休みにちょちょちょちょってメールを送ったんです。
ちょちょちょっと、はい、
でどんなメールを送ったかと言いますとね、
はいはい
まあ、聞いた方はもう知ってると思うんですけども、僕がねもう20年ぐらい前に、当時の会社の同僚の結婚式のビデオをビデオテープね、はい、VHS のビデオテープね、
まだテープでしたか、
ね、これをダビングしてくれって預かったの、
はい、
マスターテープを、
うん、
で、預かったはいいんだけどダビングして返す前に、
はい
まあ、すぐに僕転職しちゃって、
はい、
そのまま預かったままその人と疎遠になっちゃってたのね。
マスターテープでしょ。
そう
それしかないんでしょ。
つい最近、はい、Facebook でたまたまそいつを見つけて、 はい、連絡先とかも全然分からなかったから困ってたんだけど、気になってたんだけど、たまたまつい最近フェイスブックでそいつを見つけて、もう大事なテープを預かったまで申し訳なかったと、であのこれを、まあ、DVD にダビングして、元のマスターテープと一緒に返したいんだけど、っていうメッセージを送ったわけです、その人に、
はい、
だからその人から返ってきたメッセージっていうのが、もう彼女とは離婚して、そのテープも必要ないから捨ててください、
うわ嫌なもん残っちゃった
っていう内容の、投稿したんです、
はい、
でそれが、この番組の一番最初のお便り紹介でね、
一発目で
紹介されました、
はい、
嬉しかったんですよ
嬉しいけど内容切ない。
でね、
はい、
この話って実はね結構持ってて
お
実際は、あのね実際はねビデオテープ借りて、借りてというか僕がねビデオ撮ったの、実際は結婚式の披露宴のテープ僕が撮ったので、一回渡したんだけど、あこれちょっともう一本ちょうだいよ、あじゃあ貸してよって言って、借りたまま面倒くさくてそのまま何、まあ、一回数ヶ月自分で持ってて
面倒くさくて今言っちゃった
もん。で、まあ、まあ半年だか1年ぐらいで僕その会社辞めてるの、
はい、
で、そいつの電話番号は知ってたの、
うん、
だけど、まあ、電話すんのもなーなんていうのがあってい
や電話しましょうよ
でなんとなく持ってたの、
はい、
それで、そうすると LINE が流行り始めて、
はい、
そうすると自分で番号をその携帯 の, その、ね、アドレス入れとくと、うん、そこから勝手に相手も LINE 始めたら登録されるじゃないですか。
ありますね、そういうシステム、ね、
検索いいよなんて番号で検索していいよっていうのを許可を向こうがしてれば、したらたまたまそいつが、ね、LINE で、ね、出てきたのよ。
お
お出てお、なんか懐かしいなんつって、で電話するのはあれだけど、まあ、ちょっと LINE で文書だったら、まあ、ちょっとこれあれかなと思って、で、あの同じような文書、あのちょっと借りっぱなしですげえ気になってんだよねなんて言ったら、たらもう、ああもう あいつは離婚したから
結末は同じなんだやっぱり
いらねえやっていう返事だったってことなんだけど、
あでも持ってるっていうより
これまともに書くと絶対採用されない、
あ
要はややこしいから、じゃあどう簡潔にまとめようかってなった時に、まず20年後は、これは事実ですよ、大体事実なんだよね、20年前っていうのは事実で、で、まあ、ダビングしてくれって言って預かってすぐ辞めちゃったっていうのは嘘で、半年ぐらいなんだよね、で半年っていうとまたそれは走行でちょっと引っかかりになっちゃうからすぐ辞めたってことにしたのね、
はい、
で、その後再会の事実ってのは本当は LINE でたまたま番号登録してたから、向こうが許可をして LINE 登録した時にこっちに表示されたっていうのを説明するのって大変でしょ、LINE のシステム分かんないと分かんないじゃん、
仕組みもね、
そうだ一番簡単な再会方法ネットなんだろう、 Facebook かなと思ってね、Facebook でたまたま見つけてみたいな、よくあるでしょ、あの昔の同級生と Facebook でたまたま再会して、
久しぶりに会った
とかありますね、久しぶりみたいなことだ、じゃあ Facebook が一番分かりやすいかなと思って、Facebook に変えて、できるだけ簡潔にして、話をちょっとね変えて、
なるほど
送りました、
持ったっていうかエッセンスを抽出したって感じ、
まあね、なんていうのかな、読みやすいようにちょっとね、変えたい感じのことはやりました、
なるほど、
まあまあまあ本当じゃないですね、
でも大筋は変わらない、
大筋は変わらない
大筋変わらず借りてそのままにしちゃった
でね、
はい、
で僕このラジオネーム、悩んだの、どうしようかな、普通に、あのポッドキャストとは関係ない、まあ多分リスナーさんが聞いても分かんないようなラジオネームにする方がいいのか、あえてそんなに竹内っていうリスナーさんが聞けばふって思うような
ピクッときちゃう
名前で言った方がいいのかってすげえ悩んだ、 ってね、あえてやっぱりそんなに竹内にしたんです。
その理由は、
いや本当に気づいてもらうため。
ああ
とは
ストレート、
あと伊集院光さんに、
うん、
あの伊集院光さんの口からそんなにって言葉を言わせたかった。
でも嬉しいですよね。
そう言ってくれ、それをやっぱりそれをね、伊集院光さんがラジオで、地上波のラジオで、しかも人気番組ですよ、あの昼間のさ時間帯ではもうトップもトップですよ、あの番組は、その番組でそんないっていうっていうこのね、
うわ
優越感。
それもう聞けないんですか。
ですね、世の中にはね、
はい、
悪いやつがいてね、
悪いやつが
許せないなと思うんだけど、
はい、
ラジオを録音して、
ええ、
YouTube にねこのアップする、もう著作権とか全然無視して、でそれでねすげえ YouTube で金を稼いでるっていう悪いやつがいるんですよ。でね、まあ伊集院光とラジオどうなんて検索するとね出てきたりするんです。
あら
絶対許せないけどね。
あ、許せませんね、
うん、まあ、聞こうと思えば聞けるよね。
なるほど、
うん、いかんです、感じで、
ね、いかんですな、
いかんですよ。どうですか、あの和田さんってどう、なんかあります、貸した借りたのエピソードってなんかあります。
貸した車貸して帰ってこなかったってことありますね。
いまだに、
いや、あの最終的には帰ってきたんですけど、
うん、
友達があのちょっと遠出したいから車貸してくれって言われて、
うん、
鍵貸したんですよ、
うん、
そしたらねなんかデートに使ったらしいんですけど、
うん、
1ヶ月ぐらいねその車でどっか行っちゃったまま帰ってこなかったってことはありましたね。
え、で、どう、何きっかけで帰ってきたんですか。
街で見かけたんです、その友達を。
うん、
あ、そういえばさ、お前車俺のどうなったのって、あ、今うちに止めてあるから取り来る、軽く言われましたよね。
え、そ、それはあのね、
はい、
和田さん今友達って言ってるけど、
ええ、
多分ねその人は友達じゃない。
言っちゃった友達。
友達と言っちゃいけない。
あの、ただでさえ僕友達少ない。
いや、そういう話じゃないけど。友達はね、多分車借りたらすぐ返すし、なんだったらちょっと、当然ガソリン満タンにして、
ガソリンは半分なかった。
うん、俺もつけて返すのがお友達かな。
いや、この大学時代。
じゃあもうあれではもう、その車散々1ヶ月貸したんだからさ、
はい、
その彼女今度借りればいいんじゃない。
やだそんなの。いやでも彼女行って車なくってデートもできなくってってね言ってたんですよ普段。
うん、
まあいいかと思って貸したらね、まあまあと1ヶ月帰ってこねえでやるの、
それオチだけもうちょっと作ったら多分採用されたよ。
お、
作れってなんだよ。
シンプルにね。
持ってるね、持ってるね。あの、じゃあね、僕の、
はい、
じゃあちょっと貸した借りたでね、
まだなんかあるんですか。
いや、これはねちょっと別に面白でもないし、
はい、
あのましてやね、その TBS ラジオにメール送るような内容じゃないんで、
はいはい、
あのあれなんだけど、つい最近ね、うちの小学校の娘が、
はい、
学校で、
うん、
かき氷機を持ってかなきゃいけない、家のうちにあるかき氷機を、
かき氷機を持っていく。
でね、どういうことかっていうと、学校で小学校1年生ですよ、ね、小学校1年生のその教室で先生が、担任の先生が、あのお家にかき氷機のある人、
はい、
まあ、手あげるよね、あるんだから、
うん、あればあげ
ます、ね、小学校1年生だから当然手あげるよね。
聞かれたんだ
し、ある人はその学校にそのかき氷機を、まあ、ちょっと お祭り的なイベントをやる企画があって、あ、学校の中でね、
うんうん、
でそれで、まあ、かき氷機を貸してくださいと、持ってきてくださいと、うん、で、娘が家帰ってきて、もう手挙げちゃったと、
うんうん、
持ってくるって言っちゃったと、
うん、
でうちにあるのは電動のちょっと高めのかき氷機なんですよ、
はいはいはい、大人なやつ。
そうだから、なんだろうな、手でぐるぐる回すようなかき氷機ではなく、
のんきなやつではなく、
うん、ましてや、ちょ、やっぱりさ、かき氷機といえども食べ物を扱うものじゃない、
うんうんうん、
だから なんか貸したくはないっていう気持ちもあるじゃん。
あ、それもちょっとわかる。
なんとなくわかる。もうなんかさ、うん、これが食べ物とは関係ないものだったらね、別に貸して帰ってくりゃいいやってあるかもしれないけど、うん、かき氷機はちょっと抵抗があって、
はい、
だからといってね、娘も手を挙げちゃって持ってくるって言っちゃったって言うから、う
ん、みんなの目もありますし ね、
最終的に我が家が取った策がね、アマゾンで1500円ぐらいのかき氷機を買って一回箱から出して洗ってもう一回箱に詰めてで持ってかせました。まだまだでかき氷機もう一個それあっても困るから、うちも、
うん、
ね、あの連絡帳に先生宛てに、あのうちにはかき氷機がもう一台ございます、今もこれはもう使ってないかき氷機なので、もしよろしければ学校の方で今後も使ってくださいみたいなことを書いてね。
そうね、いろんな意味で使ってない
で、あの持たせました。
優しいパパ。
いやだってそれはさ、やっぱ子供のメンツみたいのもあるかな、
ね、あるあるある、子供の世界って割とそれ重要
でしょ。だからもう逆に買って持ってったのね、熊さんの、白熊さんの可愛いかき氷機だから、
うんうん、
ちょっとね、あの評判良かったみたいですよ、クラスで。
娘ちゃん良かったじゃない
ですか、可愛いって言われたって、まあ、それでも親としては、ね、1500円ぐらいの価値ありますから、
うんうん、
満足かな、
ね、笑顔になれるなら。そう
そう、小学校1年生のさクラスでさ、子供にさかき氷機ある人、ある人は持ってきてくださいっていう違わないかな。でもそれあの、なんつうの、親宛てに手紙をさ、そうそうそう、ね、
ご家庭、保護者向けのね、
そう、ご家庭であの、ね、かき氷機のある方でもしかしていただける方がいたら、うん、子供に持たせてくださいだと思うんだよ。
そうですよね、普通はね。
なんかね、ちょっと最近の小学校ってそうなのかなとかいろいろ思ったりしてね。
子供だけしか見えてなくなっちゃったのかな。
わかんないね、難しいよね、いうことです、まあ、そんな話が最近あってね。ちょっとね、
お兄さんの貸し借りの話、
我が家はちょっと悩んだっていうね、まあ、そういうことってありますよ。
はい、
うん、じゃあちょっともう一つぐらい話できる、
僕ですか、
時間、いや僕もう一つぐらい話する時間があるかなと思って。
よろしいんじゃないですか。
じゃあ一個だけね。
はい。
和田さん、花火大会。
はい。
行きます？
行きません。
行かないタイプ。なんで花火大会は行かないの？
近くでやってりゃ見ますけど。
うん。
花火大会すごい人混みじゃないですか、どこも。
まあね。
うん。あれで嫌になっちゃうので行かない。
行かないんだ。
はい。
あのね、僕は地元の花火大会には行く。
ああ、行きますか。
だけどあのなんかもう世間的に有名な隅田川とか、
うんうんうん、
ああいう花火大会行こうとは思わない。
うん、無理。
あの当然混雑してるってのもあるんだけど、
うん、
あのね、あのないです。例えばもう本当に隅田川の花火大会一番多分有名なのかな、あれがすごいって思ってるでしょみんな。
うん、
違うよね実際ね。
え、
実際は田舎の花火大会がすごいんだ。
はいはいはい、もちろん。
あのね、規制が全然違うじゃん。
うん、
あ、やっぱ、ね、都会の花火大会って規制が厳しいから、うんうん、あんますごいの上げられないんだよね、
あんまり大規模にはね。
田舎に行けば行くほどでかい花火上げられるんだよ、規制が緩いから。
うん、
すやっぱね、花火大会行くのは田舎、
うん、
ね、あのうちみたいなでね、あのね、おすすめ、これ前にもね番組で言ったかもしれないけど、
はい、
おすすめの花火大会が意外にも規模はそんなに大きくないんだけど、
うん、
ね、東京ドイツ村。
東京ドイツ村、
はい、千葉県の袖ヶ浦にあるのに東京ドイツ村です。東京でもドイツでもないです、
所在不明なやつ、
ね、東京ドイツ村の、はい、まあ、お祭りが年に1回あるんだけど、そこで上がるね花火がね、あのね、規模はそんなに大きくないんだけど迫力がある。
え、規模大きくないけど迫力がある。
あのね、見る場所から、
うん、
打ち上げる場所が、うん、意外と近いの。
おお、 じゃあ大きな花が見えるわけだ。
おもうとにかく迫力、音と大きさが半端ない。多分ね、袖ヶ浦の隣の木更津の花火大会もやっぱり大きい、はい、規模は大きいんだけど、うんうん、それなんかより全然このドイツ村の花火大会はね感動がある。
へ
ー、びっくりするぐらい感動する。
木更津よりすごい、やはりさすがドイツ。
でそれはあの袖ヶ浦市のお祭りを東京ドイツ村で年に1回やるのね。で、ね、その日だけは東京ドイツ村が無料で開放されるんですよ。
あ、なんてことでしょう、う
ん、なんであのまあ混みますけどね、さすがに。
ああ、やっぱ混むんだ、
うん、よかったらあれですよ、家族連れで楽しいですよ東京ドイツ村。よかったらね、袖ヶ浦の、なんか市民祭りみたいなのが、
うんうん、
ありますんで、調べて袖ヶ浦市のホームページかなんか載ってると思いますんでね、
はい、
よかったら行くといいんじゃないかな。
いいんじゃないでしょうか、うん、
我が家ももしかしたらいるかもしれない。
あ、竹内さんを探せ、
うん、夜だからね夜だから あれですよ、懐中電灯持っていかなきゃいけません。
ああ、なるほど、は
い、いうことでございますね、
はい、
花火大会、おすすめの花火大会、じゃあ和田さん最後一つ。
僕はうちの近くで、実はすごく近くでやってるのがありまして、
お、
米軍厚木基地の花火大会があります。
へえ、
花火打ち上げるんですよやつらも。
そうなんだ。
独立記念日にも打ち上げるし、
米軍が、
お前たち人の国で何を独立祝っとんじゃと、
うん、あでもすごいなんか盛大にやりそうだよね、
まあまあ、そうですね、割と盛大にやってますよ。
そうなんだ。あ、うちもね、あれで、あの木更津には自衛隊があってさ。
あ、なるほど。
自衛隊のね、あの盆踊り大会があるんだよ。
自衛隊の盆踊り大会
で、自衛隊の人たちがいろいろね、中石そうめんだ、なんかフランクフルート焼いてみたり、あとあの今やってる顔がね、お化け屋敷やってたりするのよ。手作りのお化け屋敷を自衛隊の人たちがやるの。
自衛隊が、
で、うちの姉ちゃんが小学生の時にそのね、本当に手作りのお化け屋敷に入って、まあね、手作りだからね、あのお化けも雑だし通路も雑なんですが、でなんかね、いっぱい人入れすぎちゃって渋滞、お化け屋敷の中が渋滞状態で
怖くねえ。
で横にずっとお化けがいるんだって
それお化けと歩こうのコーナーじゃない
わじゃなくて、ずっとお化けが横にずっといる感じなんだって、前進まないから。
お化けもいたたまれないでしょうに。
うちの姉ちゃんが、でそのお化けに、もうあっち行ってよっつったらお化けもすいませんだって言ったなっていう、そんな話、まあ、ちょっと今思い出しました。いうことでございまして、はいはい、あ、夏っぽい話で終わってよかった、
はい、
ね、いうことでございまして、エンディングいきたいと思います。エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
エンディングでございますは言いますから、僕は言い続けます。
わかりましたから、はいはいはい、そんな言い方しないで普通に
お便りを紹介したいと思います。
はい、
じゃあケニーさんのお便りをお願いします。
はい、ケニー H ブラックアイさんからいただきました。竹内さん、和田さん、こんばんは。前回の配信は BGM を流しながら収録したと思います。次回の配信を楽しみにしてますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週もうエンディングの一番最後に、
はい、
今回のこの配信は僕らは BGM を載せながら喋ってるでしょうか、それとも BGM を載せずに喋って後からこのなんか切り張りしてね、余計なとこ切ったりしてBGM を後から載せてちゃんと編集して配信してるでしょうかっていう ことを言ったんです。
クイズを出しましたね、は
い、それに対する今答えですね、ケニーさんからの答えですね、
回答がやってまいりました
ね。まあね、まだいただいてるんで もう一つご紹介しましょうか、はい、じゃあバロンさんからの、
はい、バロンさんからのお便りです。先週は BGM 流しながらの録音ですね。オープニングと本編との間のタイミングが少し違ってたように思いましたといただきました。
はい、ありがとうございます。さらに、もう一つ辰丸さんお願いします。
はい、はい、竹内さん、和田さん、こんにちは、辰丸です。今週も楽しく聞かせていただきました。さて、クイズの回答ですが、今回も BGM は直接流して収録だと思います。理由はエンディングでのお便りに対して竹内さんが三井住友銀行がこの曲と同じと言っていたからです。正解でしょうか。来週の配信も楽しみにお待ちしております。ではまた、といただきました。
はい、ですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに僕多分 BGM を流してなくて喋ってても、うん、今流れてるこの曲っていうのは言うと思います。
うんうん、言ってます。
言うと思います。過去にもありましたよね、最初ね、はい。なので、辰巳さん当たってるけどね、理由は違います。結果としては、あのね BGM をね流しながら先週喋ってるんですよ。
はい。
流しながら喋ってなかったら、 BGM を入れてなかったら、ゲンちゃんの件でね、すげえ悩まなくて済んだんだよね。
でもゲンちゃんさんも分かってくださいましたし、
ありがたいお話ですよ。
ありがたい、温かいリスナーに支えられております。
本当ですよ、皆さん正解です。そして今週も BGM を流しながら喋ってます。
あ、もう言っちゃうんだ、今週。
だって途中さ、
はい、
なんか僕なんか間違えてさ、
はい、
ほっぺた叩いたりしてるじゃん。あんなの切るでしょ、カットするでしょ普通。
ライブ感、
ね、楽しんでください、そういうのをね。
そうですよ、
決して我々というか僕が編集するのめんどくさくなってるとか、そういうんじゃないですよ。
違うんでしょうね、
うん、あの BGM な流しながら喋ったら、あの竹内取り直そうとか言わないっていう和田さんのこの希望があるとか、そういうんじゃないですよ。
よし、大丈夫、大丈夫。
ありがたいお話でございます。
ありがたい。
今週も BGM が流れております。
はい、流れてます、はい。
このエンディングの曲は、10分経つと、自動的に終わるようになってます。
おっ、
だから
分でまとめないと
和田さんね、これあれですよ、このあとね、今ね、はい、あと6分あるんですよ、この曲ね。
おっと、これ
6分喋って綺麗にこの BGM が終わる感じで番組を終わらせる方法と、
はい、
途中、イカオレ親父を流すことで番組を終わらせる方法と、
は
い、2通りあるんですが、どっちがいいですか。
お話したいことはないんですか。
特にはね、ないんですよ。
じゃあイカオヤジさんに登場していただいて、
イカオヤジさん登場ですか。あのね、あるリスナーさんがちょっとね、
はい、
実は言われたことがあって、
うん、
イカオヤジの歌を歌ってる人の声が、
はい、
和田さんの声に似てる。
お、
和田さんの声がイカオヤジの歌を歌ってる人に似てると。
はあ、そう、はあ、へえ、はい、
うん、
そうですか
っていうね、意見をね、あるリスナーさんからもらったんですよ。
思ったこともない。
ということで、今からこれエンディング絞って、はい、イカオヤジを流すんではなくて、和田さんがイカオヤジを歌って終わるっていうパターン。
さあ、あと5分ぐらい喋りましょうか。
まあ普通にこれからイカオヤジこの後流しますんで、あの和田さんの声と似てるか似てないかって皆さんね、考えながらちょっと、
そうですね、よく聞いていただいて、
ね、聞いていただいてね、ご意見いただければなと思います。まああまりにもね、多ければ、
はい、
どうしても多いよっていうんであれば、もう一回検証するしかないかなと思ってますね。
何をやろうとしてるんです
か。もうなんだったらイカオヤジのカラオケバージョンをどうにか入手してきますよ、僕が。
あるんですか、そもそも。
ん、
そもそもカラオケバージョンがあるんですか。
だってこれ作ってる人が僕ほら知り合いだから。
ボーカル抜いてって言えばいいんだ。
そうそうそうそう、全然 OK です。
それ歌うの僕。
そうそうそうそう。ほらリスナーさんからそういう希望がたくさん来ればね。かつ和田さんがそのノリに乗るか乗らないか和田さん次第ですから。僕は強制しません、そこは。
すごいプレッシャー感じる今。
そんなことない。そんなことない。じゃあ和田さんほら告知してください。
はい。この番組では皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは sonnai@0438.jp sonnai@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというポッドキャストチームでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、
はい、
どうですか、
聞こえてまいりました、
はい、あ、なんかいまいちだな、ちょっとこの切り替えがいまいちだったな。反省です。今週はね、正直ね、 BGM ね相当僕下手だった。
そうでしたか、
うん、今日下手だったなと思う。なんかね、 BGM の音量も含めてね、うん、あまり上手じゃなかったかな。
ああ、これはもう一回聞いて確認しないと、
ね、もう一回聞いて確認をしてください、
はい、
相当グダグダな BGM の入れ方をしてると思うんですよ。
じゃ、
はい、いうことでございまして、また来週こう BGM つけながらやるかどうか、また来週考えます。
また考えましょう。
はい、大丈夫でしょうか。はい、ということでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
和田でした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。やってきました、イカオヤジ。